おい、西組も掃除をやめないか。と頭上から浴びせかけられた。両膝をついたまま汗ばんだ顔を上げると、東組の旧長の石田光一が立っていた。いくら掃除したって、2年は皇太子さんが参観しないんだよ。廊下をお通りになるだけじゃないか。そんなに磨きたてでも無駄だ。廊下をお通りになるから磨かなければいけないんだ。このインキのシミを見ろ。いい加減にしろよ。西組が辞めないと東組も帰れないんだ。廊下はすっかり光って皇太子さんが滑るぞ。石田は廊下を磨いている他の二人の西組の生徒にそう呼びかけた。その二人もバケツや雑巾を持って次郎のところに集まった。もうやめようという表情だ。東組の教室からも数人駆けつけた。全部上着をつけて帰り支度を済ませて石田に早く職員室へ行ってこいと促した。西組が終わらないと、ハゲマンは東組が怠けていると言って、窓ガラスの吹き直しを命ずるからな。ヒデマンの照り返しが窓に当たると、拭いたガラスまで埃っぽく見えるからね。おい、森、西組も終わったんじゃないのか。東組の生徒が食ってかかった。次郎も八百羅立ち上がり、廊下を東西に透かしてみた。細長い平屋の校舎で、1年から3年までの6教室が続いて、突き当たりが津賀教室である。教室の前には、一間幅の廊下と同じ幅の叩きが伸びているが、廊下は磨きに磨いて光っている。この廊下を、皇太子殿下は1年西組の教室から出て歩いてここを通り、3年東組の教室に入られる。そう思って眺めると、今まで拭いていた陰気のシミがまだ気になった。川田たち、帰っていいぞ。あとは引き受けた。僕はこのシミを消して帰るからな。次郎は、旧長らしい自信を持って西組の仲間にそう言い、東組のものを無視して再び座り込むようにして吹きにかかった。森、お前はこんな時に秀満やカッパのご機嫌取りをする気か。東組のものが皮肉に浴びせるのに次郎は吐き出すように、僕は皇太子殿下のためにこのシミを消そうと思うんだ。そんなことより、皇太子殿下がせっかく行刑になっても、僕たち2年生だけを参観しないってどういうわけかね。1年西組、3年東組、4年東組、5年西組の授業を参観して2年を飛ばすなんて。僕は理解に苦しむな。みんなどう思う？東組の幹部がみんなに問いかけた。そうだ、2年を飛ばさないで1年がやめて2年を参観してもらえばいいんだよなあ。1年なんか入学して1ヶ月やそこらで校風にも染まっていないじゃないか。2年の学力が低いからと言うなら、2年を侮辱していると思うよ。だから2年も参観してもらいたいと申し出ればよかったんだ。神戸の発言が朝から2年生の間にくすぶっていた不満に火をつけた。その日の朝礼に殿下の参観を仰ぐクラスが発表になったとき、なぜ2年が参観から除外されたか、2年生は皆疑問を抱いたが、担任の先生に質問もできなかった。そう口に出すことさえ恐れ多く、不敬になりそうに思われた。 しかし教室の掃除に残ったものは神戸の発言で胸の中の疑問や不満を爆発させた。おい、みんな、2年にも参観してもらうように今から校長へ申し込もうじゃないか。歯ブラシにはヒゲマンとカッパから言ってもらった方がいいぞ。石田、お前は球長だから先頭になってそう言えよ。石田は仲間の不満を微笑しながら聞いていたが、冷笑するように遮った。皇太子さんが来るからってそんなに大騒ぎしなくてもいいよ。参観してもらわなくたって。石田、皇太子さんなんて親しそうに言うな。皇太子殿下と言えと神戸が食ってかかった。僕の家へは幾度も来たからさ。何だって？皇太子殿下がお前の家へ行ったって？そんなバカなことが。神戸は笑ったが、他の生徒も石田のホラだとなじった。お前の家へ殿下が行ったなら新聞に出たはずだぞ。利口だから新聞に出なかったまでさ。お前がそんなに殿下に親しいなら、ヒレマンにでも歯ブラシにでもそう言って2年を参観してもらえよ。なあみんな、石田と職員室へ行こうや。去年高尊殿下が図画教室へお見えになった時には誰も騒がなかったし、新聞にも出なかったじゃないか。だから今度は公式の行径で無常の栄光だって歯ブラシも言ってたじゃないか。それなのに2年だけ参観から除外されるなんて、まあ悔しいぞ。おい石田、そう騒ぎ立てて10名ばかりの2年生が石田を囲み押すようにして職員室の方へどやどや去った。あとに一人次郎は廊下にうずくまってインクの染みを拭いていた。皇太子殿下が参観するのは県の学務部長の通達で、英語、国語、歴史、物理の4クラスということであったが、さて、どの教師のどのクラスの授業の参観を仰ぐべきか、校長は一存で決したかったが、それもできない面倒があった。前夜の職員会議はそのために遅くまでかかったが、結局、殿下のご希望の科目を担当する主任教師が参観授業をするという、校長の発案に従って1年西組が国語、3年東組が英語、4年東組が物理、5年西組が西洋史と事前に決定した。その際、2年東組の担任教師も西組の教師も1年生の代わりに2年生の授業の参加を仰ぐべきだと主張した。ヒデマンとあだ名の小川万蔵先生は、ハゲ頭に汗を浮かべて熱心に論じ、興奮するとオールバックの髪を乱すために、カッパというあだ名を送られた砂田先生も髪を乱し、顔を真っ赤にして2年生のために免じたが、校長があだ名の歯ブラシのように短く立てた口ひげを、神経質に引っ張りながら、どのクラス、どの先生の授業が参観の範囲に属するかは問題ではありません。皇太子殿下が本校に行径遊ばされること自体が、本校の全生徒、全職員の栄光でありますからな。と、金眼鏡の奥からじろりと二人の方を見つめたので、小川先生も砂田先生も不本意ながら承認した。そんな顛末を生徒は知るはずがないから2年生が疑問を抱いたのだ。 小川先生は掃除の監督に行こうとして職員室を出た途端、廊下の向こうから2年生が押しかけてくるのを見て立ちすくんだ。職員室の隣が校長室、その隣が応接間で、その2部屋を殿下のご休憩室に整えて、校長が神妙な顔で控えているはずだ。慌てて2年生の方へ駆け寄り、機嫌を制した。掃除が済んだか、石田。お前が責任を持ってみんなを返したらいいよ。瞬間、2年生は規制をそがれて顔を見合わせたが、神戸が落ち着いた声で言い放った。先生、なぜ2年だけ東組も西組も殿下が事業を参観しないのですか。2年生が特別に評判が悪いからですか。他の生徒も真剣な面持ちで先生に無言で向かった。心配せんでいい、くじ引きのようなもので決まった。先生も砂田先生もくじ運が悪くてな。くじで決めたんですか、こんな重大事を、と吐息する生徒もあった。しかし悲観せんでいい、学校で決めても殿下が参観なさるときに2年の教室にお入りになることもありえるぞ。最後は殿下のご意思で決まるんだからな。先生が嘘を言うはずがないから気負った生徒も静まった。実際参観しても殿下のご意思で決まるべきだと生徒は自然に考えたから。先生、学校が勝手に参観のクラスを決めて皇太子殿下のご意思や行動を束縛するのは不敬なことですね。でもあらゆることを考えてそれに対してあらかじめ用意するのが奉迎する学校の義務だからな。すると明日殿下のおなりの頃の授業は先生の国語ですが、準備しなかったけれどいいですか。突然参加になっても。2年東組は国語は大丈夫だからな。西組は砂田先生の数学なら安心だろう。しかしみんなもよく予習しておくんだぞ。先生を信ずるから2年生は安心して解散した。石田は一応教室に帰ったが、西組の教室前の廊下に西組の旧長の次郎が四つん這いになっているのを見て顔をしかめた。小柄で漁師か百姓のこのように武骨で、上着を脱いでいるがシャツは汚れて色が変わっている。無口で石田もほとんど口を聞いたことがないが、ただ成績が一番だということで彼を宮長に選んだのは西組の不見識を笑いたい。そんなに磨いてインクは消えても木が白くなってかえっておかしいよ。そう声をかけると次郎はゆっくり立ち上がって廊下を透かしてみた。わかったろ、雑巾はやめろよ。遅いから僕は帰るよ。そう冷たく言い残して帰ろうとすると、次郎が真剣な表情で呼び止めた。ねえ、君の家へ皇太子殿下が行ったって本当か？うん、何回もね。皇太子さんだけでなくて、皇后様も皇孫殿下も。それがどうしたの？僕ね、さっきからずっと考えてみたけれど、いつか皇孫殿下が図画教室に来られた時と違って、今度はなぜ大騒ぎするのだろう。公式な行刑だからって校長は言ったろ。その公式な行刑ってことがわからないんだ。 校長にでも質問するんだね。君の家へおいでになる時もお騒ぎするの。尾行だもの。ただのお客さんだから騒ぐと言ったって上等なお客さんを迎える程度だ。高尊殿下が君のうちのお客様か。ねえ、尾行と公式の行径とどう違うのだろうね。中学校にいらっしゃるのになぜ尾行でなくて公式な行径をなさるのだろう。何か意味があるのだろうか。そんなこと僕は知らねえよ。歴史の山本先生が言ってたようにこの地方が天国のようなので御用邸ができて、殿下が中学校へ行径になるのもこの地方だけの特殊なことだろうか。それとも今年急に中学校へ行径になるのには何か特殊な意味があるのだろうか。宿題にして考えるんだね。石田は言い捨てて校舎を出た。裏門のそばの菓子屋に自転車を預けてある。自転車を沼津駅に乗りつけて駅前の食堂に預けて汽車で下りの駅へ行く。駅から家まで5分もかからないが中学校裏の田んぼの中の一本道を走り抜け、鹿野川の堤に差し掛かって自転車を降りた。急いでも6時の下りには間に合いそうもない。森にぐずぐず話しかけられなければ間に合ったのに。自転車を押しながら御成橋へ差し掛かる坂を上がるとその杭も自然に消えた。広い川幅に潮が満ちて薄く夕焼けを映している。沼津川の岸に並んだ家々の白壁も赤く染まっている。家々の屋根を越えて北方の晴れた空に葦鷹山と赤い富士山が見える。石田は川が好きだ。鹿野川が日本一美しい川だと決めている。朝夕この川を渡るたびに自転車を降りるのも川をゆっくり見ながら歩きたいからで、川を前景にして町の上にそびえる富士山をいつか絵にしたいと少年らしく胸を膨らませているが、この龍のように朱に燃える富士山を見るのは珍しいことだ。この通りの朱に塗ったら富士山の絵にならないのではなかろうか。図画の前川先生も写生ではないというかもしれない。そう石田は欄干によってじっと眺めていた。富士山の朱は次第に薄れて淡い藍色に変わるが、それにつれて鹿野川の水色も白く変わって、水の上に富士山を逆さまに映し始めた。おい石田、何をしている？背後から5年生に呼びかけられた。慌てて不動の姿勢になって挙手の礼をしたが、5年生はじっと彼の顔をにらめつけた。お前、続きを待っているんだが。違います、掃除が遅くなって6時の下りに間に合わないから次の汽車を待つか自転車で行こうか考えていたところです。早く自転車で行け。続きに会ったら聞かんぞ。上級生は先生よりも恐ろしい。逃げるように自転車に飛び乗った。鈴木というのは友情を求める手紙を今学年に3度も運動場の隅で手渡した 柔道二段の五年生だ。上級生との友情を嫌悪して返答もしなかったのに、他の五年生からそのことを言われるのは耳まで汚れた思いだ。石田はペダルを踏んでフルスピードを出した。自転車で家まで帰るのは危険が多いからと言って固く禁じられて、その約束で中学生にはまだ贅沢すぎる自転車を買ってもらった。しかし橋を渡って駅とは反対に西の方へ走らせた。沼津町を西へ横切ればすぐ旧東海道に出て石田の家まで一本道だ。道幅も広く路面も平坦で注意を要する場所はない。人家が耐えて古い松並木になっても3分も走らないでまだ人家になる。黄昏れて駅馬車が中馬車だと街道筋に告げるのか、ラッパを吹いてゆっくり走るのがわびしいが、石田は胸くそ悪い上級生の言葉を吹き飛ばすようにスピードを出して次々に馬車を追い越した。右手は暗乱色の空に黒い紙を切り抜いて貼ったような富士山が見え出した。この松並木を通して覗く黒い富士をいつか絵にしよう。赤い富士、黒い富士、白い富士、青い富士と描きたい富士の絵を数えながら寂しい道でスピードを増した。